抜き抜きラジオ。
タケノコタケノコショーボ
ス。僕らこの二人で夜中のパーティー、僕らこの二人で傍若無人の振る舞い、僕らこの二人はお気に入りの中華屋で、僕らこの二人は夜中のチャーハンが、
こんばんは。聞こえてますかね。
あ、聞こえてます？
大丈夫ですかね。
本日、その前に。サデとコウタのよきよきラジオですが、今日はサデもコウタもいません。
はい、いません。
いません、そしてしかも普段とは放送形態がだいぶ違います。
うん、
えらいこと違いますね。
実験的な放送ですよね、これ。
そうですね、まずはご挨拶から。
はい、
今本当は恐怖箱を何の進行がとても忙しい加藤はじめ。
何違う。
進行ですごいことになっている加藤はじめです。どうも。こんばんは。
はい、こんばんは。
はい。それから、本日ゲストお二人。
はい。
じゃあ一人目は、じゃあ、K がつく人から。
ん？僕？はい、はいはいはい。上沼三平太です。よろしくお願いいたします。
はい。そしてもう一人。
ボケ太郎です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、ちょっと現在の状況のご説明からいきますと、毎週担当しております、サデシパーホリの大先生が、
うん、
びっくりするほど忙しくて本日は放送ができない。
なんか先ほど資料本あと10冊まず読むとかって言ってましたよ。
本屋中にって言ってましたよね。すごいよなぁ。
なんか胃が痛くなりますよね、見てる方が。
僕は僕で思って224ページの本だと言ってるのに360ページもあるですね。
謝んなきゃいけない人いますよね。そこら辺にね。
ね、頑張ってね。読んでる。そういうふうな、いろいろみんな調べの最中なんですけど、今週はそんな感じで。で、また普段はサデスパー堀野さんの、パソコンからをホストにしてお送りしてるんですけれども、今週は違うんですよね。
う
ん、
そうですね。
今週は、普段、ニョキラジ第2放送をお送りして、最近ちょっと流してませんけど、お送りしている、パソコンというのはですね、僕の自宅の2階のリビングの隅っこにあるんですけど、で、これに、みんな外部から接続して放送をすると。という報復書を取っておりまして、で、うまくすると、うちに誰もいなくても、みんな外からアクセスして放送ができるようになっちゃう。
うん。
うまくいくとって言って、今言ってるのうまくいってなかったら問題あるんですけど。
まあ、とりあえず聞こえてるらしいので。
そうです
ね。まあ、なんとなく実験は成功しつつある感じですね。
そう。うん。で、今ちょっとだから放送の方っていうのは、こちらのホストでやってる感じです。はい。
はいはい。
夜中のチャーハン終わりました。
はい。で、加藤さんは、ひどいことになってるんでしょ？
うん。
うん。正直ひどいことになってるんですよね、今。
うん、いろいろ。 1月ちょっとね、1月すごかったんですよ。うん、あまあ、兆候もやってましたし、ハイダレもやってましたし、
はい、
マンション紛争もやってましたし。
それなんじゃないかな。
で、長安もスタートしたんです。長安今年はね、開始直後にツイッターが落ちるっていう。
やりましたね。30分もうちょっと、
いや、1時間ぐらい落
ちた。あ、1時間 ?50 分ぐらいやってましたっけ
?55 分落ちてました。
はぁ、はぁ、弦が悪いというか、なんというかね。
ここもないっていう。で、ちょっとこう、去年の長安の結果がなんで発表されてないのかっていうと、ちょっとこれは大人の事情があってお話できないんで、ですけども、いや、本当の話。ちょっといろいろ事情があってお話できないんですけれども、うん、まあ、ちょっとこう、結果発表しますよ。
はぁ、ね。ね
でも、さらに今、恐怖箱、稲荷。
コードネームね。
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 作品登録するときに、タイトルまだ決まってなくて、何にしますかって、じゃあ、稲荷でって。
悪くないですよ、タイトル、
うんね。悪くないよね。
悪くないですよ。
悪くないですよ。っていう感じで、ちょっと恐怖箱、稲荷じゃないや、鎖ですね。
はい。
の方を、ちょっと今、作業やってる最中で、実はこれやってる間中、キュン玉の方は待ってもらってる。
ひどいな。
キュン玉スクリーミングもおかげさまで全部8話目まで書いて、今度次9話目なんですけど。
はいはいはい。
おかげさまで。こちらの方にはちょっと待ってもらってるという。本日お詫びになんかホットミルクでもうちではできませんって言われた階段やったらいいのかなって。
いや、加藤さんは早く仕事した方がいいんじゃないかな。
ですね。
各方面から怒られますよ、それ。
めっちゃ怒られると思いますね。いろんな意味
で。なんか原稿書かずにラジオやってた
って。全員怒られました。ですんで、一応僕はそんなわけで本日は、まあ、エンジニアというか。
裏方というか
です。うん。と、うん、でもって、この後ちょっとこの通話の方は、終わりまして。横でもんやり。CM とかどうしよう。
いいんじゃないの?もう今日は。このままダラダラ行くということで。
もしあれだったら、途中でもって CM をそろそろって言われたら言えますよ。
仕事してください。
っていうふうな感じで、今日は、かなり。
変則的ですけどね。
変則的ですけど、変則的で行こうってことで。
はい。
おります。はい。
あ、高田さんがスカイプ上に出現したような気配を、サウナなくなったとかって言ってるんですが。
高田課長はね、ちょっと待って、高田課長のね、アカウントをね、これ、ね、追加しないから呼べないんですよ。今追加する。
そんなわけで、今加藤さんが作業の方をされておりますけれども、
はい。
もきさんどうですか、最近は。
最近は、
なんか今日、なんか随分また忙しくしてらっしゃる。
ですね。一応今日は、仕事の方は、まあ、仲間の別の応援部隊まで来てくれたんで、予定より早く終わったって感じで。
うん。
で、今日の、まあ、浅部さんがちょっと無理だっていうんで、ラジオの待機したんですけど、ちょっとその準備の方が、おやっていう感じでセッティングできなかったってのがあったんですけど。
あははは。いや、僕の方は、ちょっと、金曜日から、伊豆の方にちょっと出かけておりまして。はい、まあ、学校の方の授業自体は終わってて、もう今は試験の採点とレポートの読みと、
はいはいはい、
そんな感じ、まあ、本業の方はね。で、ちょっとポカッと空いたので、ちょっと伊豆の方に行ってきたんですけど、まあ、
怪しいことをしに行ったんですね。
怪しいことをしに行きまして。前もね、伊豆に取材に行って、
はい。
臨海の時ですよね。はい、前にお話ししましたっけ、下田の方の話。
はい、はい、はい。
またこれ今日、後ほど、まあ、伊豆に行った話の途中で説明させていただきますけれども。
はい。
臨海の後書きの、さらに後の、話ですね。前、つくねさんが、後書きというかね、後日談というのがね、ありました。で、まあ、それはいいんですよ。それはいいんです。それはもう、終わった。終わった話ということで、しておいて、この別の話が、
はい、
とあるところから入りまして、
はい、
で、まあ、僕自体はあの伊豆に行くのは前々から決まってて、でそしたら別の方向からちょっと伊東に、話があるから、ちょっと聞いてみないっていうお話が入りましてですね、
はい、
何伊東、まあ、昔実は伊東に親戚がいたことがあって、まあ、子供の頃だったんですけど、はい、もうそれすぐにね、うちの近所に引っ越してきちゃったんで、僕の記憶があるのが、小学校に上がる前なんですよ。
ああ、そしたら結構前になっちゃうんですね。
そうそう、だからもうね、30年以上前の話ですね。
はいはいはい。
30年以上前の記憶しかないんですよ、伊東に。
はいはいはい。
うん、で、あ、伊東ね、伊東ねって言って、まあ、熱海の方に友人がいたりするので、行ったりする。もう少し行くと伊東だよって、まあでも、伊東までわざわざ足伸ばさないじゃないですか。
はい。
熱海から。
はい。
で、どうなってんのかなとは思ってたんですが、まあ行かなかったんですよ。
はい。
でね、今回それで伊東の方に、まあ話があるから、ちょっと聞いてみないってことで、
はいはい、
のこのこ行ったわけですね。
うん。
ものすごい寂れてた。僕の記憶だと、
はい、
結構賑わってたんですよ。例えば夏とかだと、
はい、
花火大会があったりして、で、はい、浴衣を着た人たちがね、温泉街ですから、浴衣を着た男女がこう出ててですね、それをこう、発信のところから見上げてるとかっていう、そういう景色とかを記憶してるんですよ。
はいはいはい。
で、ああ、随分と華やいでる感じだなと。で、今回行きました。行きました。まず、ここに生活しているのは、まあ、基本年金生活者じゃないかなと。
あら
いう感じなんですよね。
はいはいはいはい。
で、ホテルがバリバリ潰れてる。
ほー。
だから営業をやめてしまって、
はい、
閉鎖になっているホテルというのが、何件もある。
はい、
で、もちろんね、関東近辺だと、伊東に行くならなんとかとかって言ってね、
そうです
ね、まだ気張っている。
はい、有名なところが。
ホテルとかがありますから、そういうところはやってるんですよ。普通に。
はいはいはい。
まあ、やっぱりCM できるだけのお金があるわけですから。
はいはいはいはい。
だからまあ、それなりに、とは言ってもね、全面改装とかできるのほどでもないみたいなんですけど。で、小さな、まあ、個人経営ぐらいの、
うん、
個人経営、まあ、会社的なバックがないようなところだと、もうだいぶ集落激しいというかね。状況として、うわ、カビ草っていう。
まあ、まあ、そこまで落ちちゃったっていう
か。びっくりしました。本当にびっくりしました。なんかね、え、こんなになっちゃったのみたいな。いや、びっくりしましたよ。ほら、僕の子供の頃の伊豆の方とかって、割と、なんていうか、リゾート。
はい、そうですね。
みたいなイメージがずっとあったわけですけど、
うん、
でも、こう、車で走ってても、135号線沿いに、はい、国道135号線ですね。
はい。
こう、なんていうかな。廃墟のようになったペンションとか。お店とかがゾロゾロありましてですね。これまずかろうなぁと。そんな風なね、印象の、まあ、旅行でしたね。
そこでまあ、いろんな。
切なくなっちゃった。
いろんな、ちょっと、まあ、上沼さん的には美味しいような状況になるという形なんですね。
ただ、昨日気がついちゃったんだけど、
はい、
ホテル関係の話なんですが、
うん、
ホテルを買収、その話を聞いたのが実はホテルのオーナーだった方なのね。
うん、
それが、まあ、とある事情で、
うん、
そのホテルを手放さなきゃいけなくなったと。
うんうん、
で手放した後に、新しいホテルを、ホテルというかな、旅館ですね、今度は高級旅館を建てたと。
はいはいはいはい。
それからあと、またいろいろあって、
うん、
まあ今はもうそれもやめてしまっていると。そういう状況なんですね。
はいはい、
でただ、その最初のやつというのが、まあ、お化け絡みもあるんですけど、
うん、
そこを、要するに後で買収したそのホテルさんがですね、
うん、
まだ経営してんのね。これ出せないじゃんって、昨日思って、これまずいわと。
うん、まあ、営業妨害になる範囲はちょっと控えろって言うんですね。入るよっていう。
バックとか明かせないじゃないですか。
そうですね。
ね。うん。まあ、ここはこう、大人の判断をしましてですね。まあ、別にも、別にいろいろ聞いてきたんですよ。聞いてきたんですよ。
うん、うん、
温泉階段関係は山ほど聞いてきたんですけど、山ほどということでもないか。はい、でも片手じゃ数えきれないぐらいは。6、7本聞いてきましたけど。
うん。
まあまあまあまあ、ちょっとね、そのね、ホテル割と有名だったりするんですよ。だから、より余計立ちが悪い。
もう、まあ、マニアの方には、まあ、あの辺じゃないのか、みたいな。
みたいなね、うん、そういうことになってしまうので、
うん、
これ以上今は言えないというね。
うん、
どっかの階段階で、こう、こっから先には持ち出しちゃダメよっていうところでじゃないとなかなか語れないので失礼、ちょっと今は打ち止めかなというね感じではいます。ただね、なかなかね、変な温泉階段はあって、
はい、
温泉階段、北海道でも温泉どうですか？
温泉、そうですね。
ますね、
まあ、ありますね。まあ、有名どころだと、登別とか、あと、層雲峡の方とか、
うん、
まあ、札幌近郊で行くと、定山渓とかになっちゃうんですけどね。うん。
温泉って、まあ、日本全国いっぱいあるから、
はい。
まあ、温泉関係の階段って、いろいろ聞くんですよ。
うんうんうん。
僕が、いくつか仕入れた中でも、温泉でね、百問あたりをやったと。
はいはいはいはい。
自宅でやるの怖いから。
うん。
好き者がですね、
うん、
6、7人かな、
うん、
で宿取って、で、じゃあやりましょうかと。ただ、まあ、はい、ろうそくとかってやっぱり嫌がられるんで、
うん、
まあ、そこら辺は簡略化するという形でやったらしいんですよ。で、百物語やって、まあ、朝までかかってやるわけですよね。
うん。
で、100話やっても何も起こんなかったと。
うんうんうん。
何も起こんなかったじゃん。ねえ、大したことないよとか言って、まあでも疲れてるから朝風呂入り行こう、朝風呂。
うん。
行くわけですよ。
うん。
で、朝風呂に入って、まあ、温泉があるので、まあ朝、うん、朝入ってね。で、まあ岩で作ってある湯船があるわけですね。で、まあ、そんなに広くはないんですけど。で、体洗って、まあ、昨日面白かったね。これ、あれの、あいつのあの話良かったよ、と。あれ怖かったよ、とかって言いながら、まあ、体洗って、湯船に入って、温まって、あ、じゃあ、上がろうか、上がって、
うん。
で、まあ、チェックアウトするから、まあ、いろいろと、支度を整えたりして。で、じゃあ、お会計と。
はい。
リーダーがね、リーダーというか、うん、その幹事の人が、
うん。
まあ、お金、あ、お金を払う前だ、払う前に、
うん、
ちょっと幹事の方来てください。って言われたんですね。
うんうんうん。
宿の主から、宿の、うん、ご主人からね。
はい。
困るんですよね、って言われたんですよ。え、困るってな、なになに、どうしたんですか？いや、ちょっとお風呂の方、あんな風にされちゃうと困るんですよ。は？まあ、お風呂、まあ、ついて、まあ、普通にね、
はい、
階段を始める前に、まあ、入りましたよ。
うん、
朝風呂に入りましたよ。
うん、
でも何をしてるわけでもなく、ただ普通にね、体洗って、別に体洗うんだって湯船で洗ってるとかってするんじゃないですよ。
うん。
うん。あの、湯船にあの、ボディーソープ投げ込んだとかそういうことやってるわけじゃないですよ。それやったら怒られますよ。でも全然そんなことやる連中じゃないわけ。
はいはい
はい。いや、ちょ、来てくださいよと。あ、終わりました。行くわけね。
はい。
で、まあ、ご主人に、まあ案内されてというかな、まあ引っ張られて行って、
うん、
ちょっとこうなんですよ、ちょっと見てくださいよ、言って、先ほどの岩のね、
はい、
ですよ。真っ黒。
ああ。
復讐みたいになってる。で、こう腕をまくりして、お湯に入れると、うん、もう指先が見えないんだって。
ああ、結構な濁りっていうか、もう、汚れっていうか、すごい状態ですね、それ。
で、どうしようもないと。
うん。
で、これ、当然温泉、全部それを流して、
うん。
で、もう一回貼らなきゃいけないわけですね。まあもちろん、一週間に一回とか、一週間もっと早いのかな。結構な、あれで、当然、湯をさらわないと、
うん、
そこの方に溜まりますから、
うんうんうん、
やるんですけど、にしたって真っ黒なそんな状態になるのは、いたずらされたとばかり、
うん、
店の主人は思ってるわけですよ。
うん、
いやいや、そんなことない。誰もやってません、こんなこと、とかって言って、で、本当？とかって言われて、いやでも全然やってないです。身に覚えないです。って言って、帰ってきた。
うん、
っていうのとかね、この辺の温泉階段は、僕持ってて、
うん、
まあ、あといくつか持ってるんですけど、まあ、その温泉階段のシリーズにね、いろいろとまた追加されて、他愛のないところから言うと、また温泉の話でね、
はい。
なんて言うのかな。内湯と外湯あるじゃないですか。
はいはいはい。
内湯、普通の、脱衣じゃなくて、体洗うところがあって、洗い場があって。
はいはいはい。
で、そんなに広くはないんですけども、内湯があって。
うん。
で、そこからは、なんて言うかな。当然、かけ流しで出てるわけですけども。
うん、
当然、露店があれば露店に行くわけですよ、人は。
そうですね。うん。
うん。で、その人もね、露店の方に行ったわけ。
うん。
で、露店に入って、あー、いい湯だなーって言って、アルカリ泉ですよ。
うん。
で、体がこう、ちょっとぬるっとする感じね。
うん、
いいですねーと。普段の、疲れが流れていくねー。さて、って言ってしばらく温まった後に、じゃあ、顔とか汗かきましたから、ちょっと頭洗おうか。
うん。
行くわけですよね。で、宇宙の方に行って、体というか頭洗おうと。
うん。
汗流そうと。
うん。
で、こう、なんていうかな、桶にお湯を溜め始めますよね。そうすると、露店の方におじさんがいるんだ。実はこの話をしてくれた方は、いや、僕が入った時には、僕以外誰もいなかったんだと。まあ、時間の関係なのかタイミングなのかよくわかりませんけど、他に誰もいなかったんですね。
はい。
だから一人でのんびりしてよかった。でもなんか、露店の方におじさんがいるぞ。
はいはいはい。
で、最初に思ったのは、あ、これは宿の方が、
うん。
外の、この、なんていうかな、植え込みのあたりから、
はいはいはい。
裏に回れる戸口があって、
うん。
そっからお湯の状態を見に来たんだろう。
うんうんうんうん。
まあ、ありえますよね。
そうですね。うん。うん、
ああ、で、今、客も少ない状態だから、まあ来たんだろうな、と思ったって言うんですね。
うん、
で、外、 曇ってるわけですね、ガラスが。あの、お湯の水滴でね。曇っちゃってて。で、まあ、最初は気にしないなと思って、いつまでもいるんですよ。で、それが、湯船があったところを、ぐるぐるぐるぐるしてる。
お
湯の中でぐるぐるぐるぐるしてるんですよ。
はいはいはいはい。
時計回りに、ゆっくりこう、歩ってるね。
はいはいはいはい。
なんだろうなぁ、何やってんだろうなぁと思うわけ。でもそこにお湯をとかシャワーをとかって当てて確認するのも変じゃないですか。
うん、そうですね、うん。うん。
もう気にしないようにしようって言って頭洗って、
うん、
一応体も洗って、
うん、
じゃあまあもう一回行くか。で、今曇ってる窓のところにはまだおじさんいるんですよ。おじさんらしい姿が。うん、男湯ですからおじさんだって言ったんですけどね。
うん、
ぐるぐるぐるぐるしてると。そっか、つって、ガラガラガラガラ、露店に行こうとするわけですよ。
うん、
え？いないんですよ。いないの。
ほ
ぉー。あれ？おじさん、今いたよね？
うん。
あ、いたよね？って言って、まあ、そのまま入るのも怖いんで、
うん。
また、内湯の方に行く。
うん。
で、窓ガラスを見ると、曇ってる窓ガラスの外で、ぐるぐるぐるぐるおじさんが回ってる。さすがに変な気分になってくるわけですね。
ですね。
何これ何これ、え、なんでおじさんいるのって言って、じゃあ、もうこうなると、こう、まあ、シャワーは固定で方向、ね、下向いちゃってるから、先ほどのたらいに入った水ですよ。
うん。
たらいに入ったお湯を、こう、パシャッとかけてみる。
うん。
で、当然、ガラスのところに当たってパシャッと。で、外が見えるようになる。
うん。
先ほどまで動いたはずのおじさんもいないんですよ。
あー。
で、それで話が終わればいいんだけど、
はい。
終わらないんですよ、これ。
あら。
話終わらない。何かというと、二日目。二日目というか、その夜、夜だったかな？もう一回入りに行くと。
はい。
いう話になったんです。行く、行くでしょ？で、そうするともう夜の11時ぐらいなんだそうですよ。もう、もう少しで終わりですよ、と。
うん。
ね。でもまあ、先ほどのあれは何だったんだ？変だったぞ、と。行くわけですね。
うん。
そうするとね、こう、もう今度はもう体を洗おうとかじゃない。もうおじさんが目的なわけ。おじさんがいるかどうかが目的なわけですね。で、まず脱衣所で脱いで、誰もいない。周りに誰もいない。脱衣かごも見るわけ。脱衣かご。誰もいないぞ。よしよし、誰もいない、誰もいない。おじさんも。で、いるんだったら、それはもう、その宿の人だと。よし、入るわけです。宇宙ね。
うん。
まあ、宇宙誰もいませんよ。
はいはいはい。
で、また、なんていうの、外の、との窓のところはもう曇っちゃってるわけね。
うん。
で、パッと見ると、おじさんいないんですよ。
ほう。
おじさんいないの。
はい。
あ、おじさんいないじゃん。っていうことで、じゃあ露店もう一回入るへ。
うん。
露店に行くでしょ？露店に入るでしょ？露店からまた入ってくると、おじさんいるんですよ。外に。
はぁ、一回露店に入らないと。一回露店に
入ると見えるらしいの。
はぁ。
なんだかわかんないけど、多分そのおじさんは、そうやると見えちゃう。
なんかそこで繋がっちゃうような感じになってるんですかね。
みたいですね。不思議、不思議なおじさんなんだけど、でもずーっとぐるぐる回ってるんだって。
目的わかんないと、ある意味怖いですよね、目的逆に。
なんでそんなことやってんのかわかんないんだけど、
うん、
とにかくおじさんは、でね、裸じゃないんだそうですよ。
ほー。
なんかね、ベージュっぽいんだけど、なんか服着てるみたいな気はする。
ほー、まあ、裸とかだったらよくまあ。
裸ならね。
うん、温泉とか
だったり。だから裸じゃないから逆に、ああ、業者の人なんだと。それは最初にパッと思ったらしいね。
ほ
ー。これはね、今回聞いてきた話の一つですね。
ああ、なるほど、なるほど。
面白いなと思って。
そうですね。で、裸だったらまあ、温泉でも、うん、よく入って、ちょっと、倒れちゃう人とかもいるんで、うん、まあ、そういう例か何かかなっていう形になるんですけど、服着てるってなると。
なるほどね。
あ、どうもどうも、こんばんは。
怖いですね、でもね、それは。やっぱぐるぐる回るっていうのはね、大体怖いですからね。
ねえ。はい、高田課長、お帰りなさいまし。
ああ、どうも、こんにちは。こんばんは。
こんばんは。
怖いですよ。
今日は怖がり役なんですか？
今日はそうですね。全然怖くない話だっていっぱいありますよ。
怖くない話？
はい。
怖くない話でもいいんですよ。
怖くない話。
うん。むしろ、こう、濃度を下げないといけないんじゃないかという。
ああ。あのね。
うん。
コンビニの駐車場で、
うん、
助手席に座ってね、
うん、
女の子がね、
うん、
ボケーっとしてたらしいんですよ、
うん、
彼氏がコンビニに入ったっちゅうことで、
はいはいはい、
うん、でボケーっとしてたんですよね。そしたらおばさんでおばあちゃんだね、おばあちゃんがね、うん、コンビニから出てきたんですって一人、
うん、
はい、
あ、おばあちゃん出てきたなと思ったら、うん、そのおばあちゃん、その、出て、右にタタタッと曲がっていって、
うん。
で、
うん、切れた？
つながってはいるようですけどね。
声が聞こえない？
回線がちょっと、途絶えたのかな？あ、今
切れたっぽいですね。
うん。
何？まさか右側でどうしたんだよ。
逆に怖い。全然どの立場で。
これで終わると怖いよね。
すごい階段になっちゃった。
まさか出てきて右に曲がって、プツッ。いいよね。
怖いですね。
はい、ください。
怖い。この話しちゃいけなかったのかな。
何それ。だって怖くない話なんでしょ。
怖くないですよ。内容自体は全然。
あ、また切れたかな。また切れたっぽいなこれ。
何の話だ。
あるんだよそういうの。
怖
くないけどって。
ダメだ。
うん、
これダメだな。大丈夫。そもそも怖いよ。
怖いですよ。なんすか今の。
聞こえてます？
聞こえてる聞こえてる。
聞こえてます。聞こえてます。
本当ですか？
加藤さんがね、課長がその話を始めると回線の調子が悪くなるっつってんだけど。
そのおばあさん存在してなかった、おばあさんで。
じゃあこの話やめますか。
なんだ、いや気になるな。気になるな。
いやいや、やめます。そんな、もうこれはあれですよ。次の僕のあれに書くんで。
はいはい。
はい、楽しみにしてください。
楽しみにしてます。
はい。やんわりとやりましょう。
うん。
はい。今日僕 iPhone からやってるんで。
回線の状態いいですね、でも。音の状態いいですよ。
あ、本当ですか。
うん、うん。それ何 ?Wi-Fi かなんかな。
Wi-Fi ですね、Wi-Fi。
あ、じゃあ随分いいですね。
はい。あ、そうですか。でも、ちょっと、怖いですよ。
うん。
うん。もう切れたのがもう怖くて。
うん、怖いな
ぁ。怖いですね。
うん。
うん、バケモンですよ。
バケモンですよ。
焼き鳥屋の話しますよ、じゃあ。
ああ、はい、お願いします、
はい。お願いします。
はい。あのね、
うん、
ついこの間仕入れた話も、これまあ怖くないんですけど、
うん、
僕のこの間知り合ったお姉ちゃんがね、
うん
まあ、この間知り合ったお姉ちゃんって言っちゃうとね、なんか、そこに、なんかよからぬことがありそうですけど、そんなことはなくて、
うん、
バーでね、ちょっと隣にいた姉ちゃんから聞いたんですけど、うん、その昔ね、その姉ちゃんね、とある、都内の、
うん、
某所のね、商店街があるような小さな駅に、はい、の付近に住んでたんですよね。
うん。
ほんで、そこの駅前商店街みたいなのがちょっと細いちっちゃいのがあって、
うん。
そこをね、抜けて家に帰るっていうことが、まあ、常だったんですよ。駅から。
はいはいはい、はい。
うん。で、いや、そんなんしてたんですけど、そこのね、一軒焼き鳥屋さんがあって、
うん。
ちょうど商店街を出るところにある焼き鳥屋さんがあるんですよ。
うん。
うん。で、その焼き鳥屋さん、がこうね、持ち帰り用の出窓なんかがあってね。
うんうんうん、
入り口の横に。
はいはいはい。
で、そこでまあ焼き鳥焼いて、おっさんがそこに、こう網がそっちに向かっててね、焼いてる姿が見えるって感じなんですけど、
うんうん、
そこ通るたびにね、お姉ちゃん今日買っていかないのかいってこう、話しかけてくるんですって、そのおっさんが、いつも。
ま、うん、あ、もう常連とかって言うんじゃなくて。
まあまあ、常連じゃ常連なんですよ。要するに買って、もう、そこに何年か住んでて、
はいはいはい、
買うときは買うし、まあ、買わないときはただ愛想だけね、こう、あ、今日買わないとかやってるんですって。
うん。
うん、でね、ある日ね、その女の子の彼氏も近所に住んでるんですよ。
うん、
同じ駅内に。
うん、
だからちょっと今日は彼氏ん家に行こうということで、
うん、
またその商店街に向けてダーッと歩いてたんですね。そんならもまたそのおっさんが、お姉ちゃんって、今日は買わないかいって言うんですって。
うん。
で、まあ、こう、いつもね、ついついね、買う気なくてもいい匂いだから買っちゃうっていうことをしてたんですけど、
うん。
その日もなんかこう、いい匂いがして、あ、買おうかなとも思ったけど、彼氏とこれから飯食う予定があるしなと思って、
うん。
あ、今日はいいよって、今日は遠慮しておくよって言って、彼氏の家に向かったんですよ。
うん。
うん。
ほんで、また彼氏家に着いて、で、その彼氏とね、ちょっとまあ、またあそこのおっさんに、買っていかないかって言われちゃったって普通に話したら、
うん、
その彼氏がもう、え？ってなって、
はあ、
いや、あそこの焼き鳥屋昨日全焼してるよ。焼けちゃったんだよ、火事で。って言われて、
は
あ
うん。
え、でも私今さっき普通に店、開いてて、その、おっさんがいて、
うん、
話したんだよって、うん。で、全然普通だったよって言っても、いや、おかしいおかしいって。なんかおかしい、間違ってる、勘違いか、記憶違いかなんかだって。いや、でもさっきのことだからって。
うん、
で、へん、なんか、まあでもあまりにも普通にあったもんだから、もう普通にね、そこはまあ、っていう感じで流れて、
うん、
で、まあ帰り道またそっち通って行って、見たら、
うん、
もう確かに、ブルーシートで覆われてて。
さっきと違うみたいな。
そうそう、全然違う。うん。っていう状態だったっていうのを見たって聞きました。これ回線大丈夫でした今の。
大丈夫です。
大丈夫です。
これはもう、ボツで書かないと。
ダメなんだ。ダメなんだ。それでダメなんだ。
ヒットの予感がしないからダメ。
大丈夫、そこなんだ。
まあでもそんなことあったって。結構オーソドックスながらね、いざ、それにがあったっていう人から聞くと、なかなか、あ、ベタな話の割に、聞くと臨場感あって楽しいなと思いましたね、この話は。
やっぱりね、この手の話って、実際に体験した人から聞いてるときが一番、やっぱり面白くて。そ
う
そうね、
うん。
なんだろう、文章にしちゃうと、あ、これよくあんじゃんみたいなね。
そう、あるっていう話あるでしょ。うんうんうん、そうだから、でも、これね、あ、なんか、うん、いざ、こうやって聞くと、面白いな、と思いましたね。うん、ベタもね、なんか、ベタ、ムーブメント起きないですかね。
一回りしてね。
一回りして。俺、最近結構ね、ベタ良くなってきてるんですよね。
うん。
うん。良くないですか？よく考えて、俺、金縛りとかいいな、ってか、最近。
いいなって。
金縛りって怖いよなとかね。
怖いですよね。
うん、そういうこと考えちゃいますよね。
あのね、僕毎年学生にね、なんかこう怖い話ないって聞き続けてるんですよ。
うん、
それで今いろいろと体験してる人は体験してて、でやっぱりベタなものがあるんだけど、こういやうちありますよありますよって言われたの。
うん、
で期待するじゃないですか。でなんだろう、新しいのが聞けるな。ああ昔あったんですけど、家でね夕飯を台所から運ぶじゃないですか。
うん、
お盆にね乗っけて、うん、そしたら廊下があって、そこのところにドアがあるんだけど、ドアの隙間から小さい子供が二人覗いたんですよね。
あ
って言って、何それ何それ、それだけなんですけど、
うんうん、
って言うんだけど、
うん、
もうそれだけでめちゃめちゃ怖くて、その時、
うん、でも実際ベタだよね。
そうそうそう、それを文章にしちゃうと、
そうベタ、
うん、ああ何それだけみたいなことを言われて、いや、うん、それだけってすげえ怖くないこれ
って思うんだけどっていう感じになるんですよね。
うん、
うん、なんかね、ベタベタ、モケさんベタあります？
ベタは結構ありますね。
ちょっといい加減ベタを披露していきましょうよ。世の中のね、怪談語りはね、やっぱ聞いたことないし聞いたことないしっていう方向に進んでますけど、
うん、
今一度ベタをね、
うん、
我々ちょっと語りませんか。
いいですね。ベタでということ。
ベタで。はい。
じゃあ私の方のやつでいくと、よくラップ音ってありますよね。
はい、ありますね。
で、
まあ、部屋の中で天井から、ピシーだの、パシーだのっていう音がしてて、うん、で、それ、ラップ音だよって、まあ、その体験者は、それまで、まあ、気づかなかったっていうか、そういう階段系は全然、無頓着なんで、よくわかんなかったんですけど、うん、で、なんかうるせえんだよなって話したときに、それはラップ音だよと。
うん、
で、ラップ音って何って言ったら、幽霊が出る前の音だよっていうことを聞いてから、まあちょっと怖いような、でもまあ幽霊なんて見たことないしっていう感じで、
うん、
まあで、パシカシパシカシ、急に鳴り始めたらしいんですよね。
うん、
でもまあ、そう聞いても、まあ湿度の問題だとか、いろんなことを言われるじゃないですか。
うん、
だから、自分の中では、まあそうも言うから、そういう話も聞いてるから、それも嘘かもしんないな。気のせい、科学的に証明できるな、みたいな感じで、ずっとピシパシピシパシ鳴ってたと。
うん、
で、ずーっと鳴ってて、まあ、そのうち、あんまりにも音が連続し始めて、うるさくなってきて、
うん、
で、テレビの音を、まあ、見てたらしいんですけども、その音ももう、邪魔されるような感じで、
うん、
ボリューム上げても、さらに負けないような音が鳴ってきたと。
うん、ああ、すごい。うるさいですよね。
うるさいなーと思って、もう天井に向かって、うるせえっていう感じで、すごい声で止まったらしいんですよ。
うん、
そしたら負けじに天井からドンと、
うん、
でまたそれでまたカチンときたから、まあ偶然タイミングがたまたまってことも考えつつも、
うん、
なんだこのって文句の出てこいやこらっていうことを言ったらシーンってなったらしいんですよ。
うん、
でもなんだって、まあいたとしてもまあビビって出なくなったのかなと思った時に、急に背中の方になんかゾクッとしたと。
うん、
まあそれまで霊なんて見たこともないし、そういう気配なんて感じたことないけど、ゾクッとしたと思って、うん、バッて振り返った瞬間に、そこに思いっきり女の顔が浮かんでたってのはあった。
うん、ああ、結構ベタだけど怖えな。これ文章にするとベタですよね。
うんうんうん、
もしかしたら過去に弁償化されたかもしれないくらいベタだけど、うん、怖いよね。
ね
え。僕はパターンだと思うんですけど、うん。やっぱりその、やって出たんだよっていうのと、うん、まあ、ちょっと漏らしちゃったよっていうことが言ってましたけど、びっくりして。
まあまあまあ、それはね。
うん。
ベタのパターンでですね、僕ね、
うん、
これ、まあ、ふわっとした話ですよ。人の人づてだから。う
ん、はいはいはい。
うん、この間知り合った人の、友達の家族っていうのがいて、
うん、
その友達の一家が全員見るらしいんですよ。
うん、
で、全員見るのが、その家の中、そのどうもその家が幽霊屋敷らしいという話で、
うん、
何見んのって言ったら、
うん、
夜に首を絞めてくる般若がいるらしいんですよ。
え？
般若。顔が、般若、
うん。
完全に般若。もう般若の面被ってるもん、般若。
うん。
うん。般若が首絞めてくるって言うんですよね。
うん、
で、あともう一体が、髪の長い白い服を着た女の人っていう、この二体を見るらしいんですよ、家族全員が。
うん、
で、その、友達っていうその本人は、ちょっと解釈が、家族の中ではどうも弱いらしくて、
うん、
見るながらもう、よくわかんないと、これが何なのかと。いいもん、うん、首しゃべれるのは締められるの嫌だけど、この二体が何なのかわかんないっていう話を、あの、お父さんにしたら、お父さんは何を理由にか分かんないけど、ハンニャはやばいけど、髪の長い女の人は家を守ってくれてるんだよって言ったらしいんですよ、ね。その根拠が分かんないんだけど。根拠
分かんないね。うん、
根拠が分かんないんだけど、お父さんはそう言ったっていう話聞きました。うんうん、これもうちょっと文章にするとどうにもなんない話だけど。でもそんな話がありましたよ。結構だって首絞めるのが犯人やってもうベタすぎて逆にベタじゃなくない？
ねえ、なんかえそこまで定型でいいのみたいな。
昭和初期の描写じゃないのっていう感じ。なんでもね、それがあったっていうのを最近聞いたわけだから、俺結構フレッシュに聞けましたね。ベタだなと思いながらも、犯人本当に犯人や。ハンニャみたいな顔じゃなくてって言っても、うん、いや、ハンニャなんだってって言われるんですよね。
ハンニャなんだってってすごいね。
一つ性だからね、そこもふわっとしちゃうんだけど、ハンニャだって言われた、うん、多分。うん。まあでもそんなことがありましたよ。
あ、ベタな話、僕の方もこの間聞いたやつで、その人は偏頭痛を持ってたんだって、そうですよ。で、だから、子供の頃から、なんか、頭痛がするとものすごい痛くて、うん、で、もう泣きそうになるぐらい痛かったと。
うん、
でそしたらね、まあ、その人が、中学校ぐらいの時だったかな、おばあちゃんが亡くなったそうなんですよ。
うん、
でその時に、もうなんか、死期が近いと悟ったんでしょうね、おばあさんね。うん、一人一人、家族を呼んで、何かしら、一言二言言って、で、その時に他の人は入れないんだって部屋に。お父さんが行く時はお父さんだけ来てねって言って、で、しばらくするとお父さん出てくると。
うん、
お母さん今度は行って、お母さん出てくると。で、お姉ちゃん行って、お姉ちゃんも出てくる。で、自分の番になって自分が行くと、あなた、頭痛、いつも大変よねって言うのね、
うん。
で、おばあちゃんが持ってってあげるからね、言うんですよ。
うんうん、
で、持ってくって何？どうしたの？いや、おばあちゃんが持ってってあげるから安心しなさいねって言って、で、まあ、じゃあいいからもう行きって言われて、はい、わかりました、ありがとうって言って、出て、で、それからもう一週間も経たずにおばあちゃん亡くなっちゃうんですけど、
うん、
それ以降一回も偏頭痛がないんだって。おばあちゃんが本当に持ってってくれた。でただお父さんとかお母さんとかその時何を言われたか教えてくれないんだって。自分の場合はその偏頭痛がその時から一回も起きてないって。
それベタじゃないじゃない。
いや、おばあちゃんとかが持ってってくれる病気を持ってってくれる話ってよくあるんですよ。ただ宣言してから持ってくっていうのはあんまり聞いたことないですけどね。
おばあちゃんつったらね、
うん、
これはベタだと思うよ。これはもう想像の範囲内だと思うんですけど、うちの母親がね、若い頃ね、親戚のおばあちゃん、もうほんとおばあちゃんっていう感じのぐらいの人が死んで、
うん、
で、葬式なのかな？葬式終わった後ってあの黒い車走る？霊柩車ともう一台黒い車。
ああ、ありますね。喪主の人が乗る。
うん。あれ、その黒い車が、と霊柩車がブーンと走って、
うん、
でその黒い車のが走り去るところを後ろから見てたら、
うん、
そのリアガラスに、
はいはいはい、
その要するに後ろを見てるその亡くなったおばあちゃんの顔が浮かんでたって、うん、でおーおーって2人くらいでいるいるってなったっていうのを見たって言ってましたよ。これもベタじゃないですか。これはですか。ベタにって。
霊柩車のあたりってのはあんまりないですよね。
ああ、そうですか、うん。割と俺結構、ああ、そうか。じゃあ、これベタ認定はなしで。ラップ音、モケさんのラップ音は結構ベタいったかなと思いますよ、ね。俺の焼き鳥も結構ベタいった気がしますね。
うん。
うん、
いやベタでもあれ面白いですよねやっぱりね。
うん。
もうベタでもいいですよ。うん。ベタどうだろうなあと。まあ、金縛りは金縛りにあった話聞いたよ。5人から聞いたよとかっていう数基礎やっても何もなんないんで。
まあ、あのね金縛りはね、
うん、
300人に聞くとね、
うん、
20ぐらい混ざってくるね。
マジやね、うん。本当に。この間、金縛りの話だけで20分くらい盛り上がって、なんか、俺は、うん、盛り上がってない。俺は盛り上がってないけど、
本人は盛り上がって
た、ね。カップル2人は盛り上がってた。
うん、で、最後。でもね、金縛りの時に見るものっていうのがあって、
あそれあるよね。
それで、あの、女がとか、
うん、
男がとかって言ってると、我々としても、ほら、ああ、あるなっていう感じの反応じゃないですか。
うん
うん
すいません、
うん。
で、これ出てくるものが変なものの時ってありません？話聞いて
ると。ありますね、うん。
あの、バリ島の、
うん、
ケチャ、あるじゃないです
か。ああ、ケチャ、はい、わかりました。チャチャチャチャチャですね。
そうそうそう。うん、あれの仮面を被ったのが。
ああ、でも結構怖い顔だからね、あれもね。そうそう、
あれが周りを乱舞してたっていう
のが、ね。ああ、怖いな。
怖いけど、それどう反応していいのか分かんないよっていう、
うん、それは結構怖いですね。
あの金縛りでも、あ、出てくるものによってなんかこうインパクトって変わるなと。
金縛りで怖げな語りされた時にまず出てきやすいのが、
うん、
胸の上に乗ってるおばあちゃんですよ。
うん、
これもう 2,3 人から聞いた。もうおばあちゃんが胸の上に乗ってたって金縛りやった時、で、それが自分のおばあちゃんであるパターンか、
全然知らない
おばあちゃんであるパターンかっていうバリエーションもあるんですけど、
うん、
まあ、これもよく俺は聞きますね。その引きはいいですよ。
うん、
もうね、金縛りの話はいろいろあって、で、あの、真っ黒な男の人が首を絞めてくる。
うん、
これはよくあるパターンなんですね。
うんうん、首絞めてくるは確かによくあるパターン
ですね。よくあるんですよね。
うん、
ないのは、なかったのは、さっきのケチャもそうなんだけど、引き戸のところから、リトルグレイが出てきて、なでなでされたと。前言ったっけ？
ああ、それ聞きました。
そう、なでなでされたっていうのがあるんですよ。
あれね、金縛り。
6回、なでなでされた。
金縛りってね、もう医学的に、ほら。
うん、研究されてますからね。
研究されて、なおかつ、うん、一般の人もみんなそれ知ってるじゃないですか。
知ってますね。
だから、金縛り、私会うけど怖くない。もうあれ疲れてる時になるんだもんとか、
うん、
夢のない話をしやがるから、もう、入り口として僕としてはもういきなり出花くじかれる状態なんですよ。
うん。
うん、でもね、さっきのね、このリトルグレイが出た話って すごくて、まず彼女は心理学をやってる人なのね。だから、睡眠との関係による、疲労と睡眠との関係による、こう、金縛りっていうのにも理解があるわけ。
うん、
一方で、お化け見える人なのね、
うん。
お化け性の金縛りにも理解があるのね。
うん、でも、リトルグレイ。
リトルグレイの時は、うん、そのどっちでもなくって、狼狽したと。
ああ、完全に未知との遭遇しちゃった。
未知との遭遇、そう。そしたら、引き戸を開いて、
うん、
リトルグレイが来て頭を撫でていったって。
うん。一番、その、理解しがたいところが言ったんですね。
まあ、ね。まだまだ、実は金縛りもこう、掘りどころがあるのかもしれない。
うん。
金縛りで変則的だっていうんだったら、まあ、ベッドで寝て金縛りになったらしいんですよね。
うん、
で、ああ、動かないと思って、まあ、気配は感じるけど、特に何も出てこないと。で、部屋は、まあ、電気消して寝てても、ある程度の薄明かりってのは一応あるじゃないですか。
うん、
で、それがどんどんどんどん真っ暗になっていって、目は開いてるらしいんですよ。
うん、
ただ動けないだけで目は開いてるから、うんうん、その黒さが増していったなぁと思って、あれどうなってんだろうと思ったら、急に明かりがパッとついたと。
うん、
で、パッとついて、あれと思ったら、まあ、マンションのその共用部のところの、その、まあ、その床っていうか、そこのところで寝て、まだ金縛り状態が続いてたと。
うん、
で、酔っ払って帰ってきた、隣のお父さんが、おい、何やってるお前って言っても、まだ金縛り解けなくて、つって、おいって大丈夫かおいって、って、救急車とかって、って、金縛ってましたっていう感じで言って、
うん、
頭おかしいな、こいつみたいな感じで無視して入ってったって話があります。
これは、これはいいですね。
いいですね。
いいですね。落ちにがいいですね。金縛り、今まで俺が聞いた金縛り団で、
うん、
一番怖いと、前も話した、もう覚えてるかどうかわかんないですけど、
うん、
俺のいとこ、壁際にベッドを置いて、自分の部屋で。
うんうんうん、
で、まあそう寝てるんですけど、もう金縛りにあったと。で、ああやるな、金縛りにあったと思ったら、壁から、まあ電気消えてるんで、こう、うん、すごいぼんやりしてるんでしょうけど、
うん、
壁から、その、ぬっと、こう、四つん這いになるような形のこう手のつき方で、
はいはい、
要するに、あ、
またもしかして
落ちたのか
もな。
いやでもなんか繋がってそうだな。
声だけ来ないやつだ。さっきのやつだ。
切断に。
あ、落ちたらしいですよ。
落ちちゃったかな。
喋っちゃいけないんだこれもまた。
これは書くんだ。
これは書くんだ。
今戻ろうとしてるのかな。
どうしたんだろう。すげえなこれな。
大丈夫。
あ、おかえり。やっぱこれ
もしかしてこの話もしかして、
しゃべっちゃいけない怪談シリーズですわ。また落ちたんじゃないのこれ。
ちょっと待って。
大丈夫かな？
今ね、3G 回線になってるから。
はいはいはいはい。
なんか繋いでおいてください。
はいはい。じゃあ僕の方で、金縛りの。
はい。
僕が聞いた中の金縛りで一番、それありっていうのは、
うん、
ベッド、木製のベッドね。木のベッドで、
はい。
で、まあ、その上に、布団を敷いて寝てたと。
うん。
マットレス普通敷くんですけど、その人、なんか、硬いのが好きだって言って、
うん、
ベッドの上にそのまま直接布団敷いて寝てたんですね。
うんうんうん。
マットレスじゃなくて。
はいはい。
で、それで寝たら、金縛りにあったと。
うん。
で、金縛りに慣れはしてるんですよ。その人、なぜか。
慣れちゃった。
まあ、多分疲れがあって、で、脳波でっていうあの例の睡眠時のね、
うん、
金縛りなんでしょうけど、その時は、うん、あれ、金縛りだって、普段と違うって思ったんだそうですよ。
うんうんうん、
そしたら、ストーンって落ちたって言うんですよ。で、腰をものすごい打った。
うん、
あれ、なんだろう、真っ暗なんですよ。で、身動き取れないんだって。で、身動き取れなくて、なんか真っ暗なところにずっといて、どうしたんだろうって身動きがしばらく取れなくて、
うん、
そしたらね、同居人が帰ってきたんですよ。
うんうんうん、
で、なんか、ガタガタ音するから、泥棒かとかって思ったらしいんですけど、
うん、
まあどうやらそうじゃないらしいと。で、声がなんか聞こえる。まあ相方の声だと。
うんうん、
ベッドの枠の下に入っちゃってた。で、自分の体の、なんていうの、高さぐらい、体の高さってわかりますよね。
はい、はい。
要するに、胸と背中の幅ぐらいしか高さがないから、その隙間に落っこっちゃってて、結局、相方の、その女性の力だと持ち上がらないから、
うん、
友達に電話してもらって、で、来た人たちで、そのベッドを動かして助けてもらった。
という、
なんか、それありなのみたいな、ね。聞きましたね。これ多分一番怖いんじゃないかな、僕の知ってる金縛りの中で。
異次元的な、なんか感じですよね。
金縛りだっていうところまでは記憶があって、その後ストーンと落ちて、腰を打った。うん、その後もう、要するに狭い隙間に入っちゃったから、目を潰れないで、という、そういう話ですね。
それは嫌だな。一人だったら死んじゃいますよ。
一人だったら死んじゃいますよ、本当に。
まあ、怖いですね。怖いですね。いやー、怖いですね。
うん。
あまあねベタな、いいですね、ベタね。
ベタいいですよ。
他にベタ要素って、ちょっと先にベタ要素から挙げてみましょうか。金縛りでしょ？
うん、金縛りね。
あとは、何ですか？
赤いコートの女？
ああ、赤いコート、あと、まあ、白い着物もそうですね。
白い着物もありますね。なんであんなに髪長いんですかね？
みんな髪長いですよね。あんま短髪ないですよね。
短髪もいますけどね。
まあ、単発もいますけどね。おかっぱっていうのはまあいますよね。
いますね。
あんまり。
ベリーショートも聞いたことありますけどね。
ああ、ベリーショート。
ベリーショート聞いたことありますよ。
ま
あただ、それはまあベタじゃないですね、逆にね。
ソバージュって聞いたことないですよね。
ソバージュ。ソバージュはでも。
ね、いることはいますよね。
ソバージュ。あとね、やっぱりさっきも言いましたけど、ボロボロの服っていうね。
はいはいはい。
ボロボロの服。
あとは、もう、廃車になってる車ね。
ああ、
うん、
はいはい。あ、まあ、あと事故物件なんていうのもね。
事故物件ね。
うん。なんですよね。じゃあ、あんまり階段の舞台になってなさそうなところって逆に何なんですかね。そういうベタを抜けて抜けて、そこで起きたっても聞いたことないなっていうの。大概あるじゃないですか。
うん。そうね。
そうですね。
ディズニーランドってあります？
ありますよ。
あ、ありますか。
ディズニーランド、そもそも、立ってる場所があんまりもともと良くなかったでしょ？
あ、うん、じゃあなんだろうな。
遊園地系とかっていうのはもう定番でし
ょ？まあまあ遊園地ありますね。
うん。でも、水族館って聞かないよね、あんまりね。あ、でもあるか。あるわ。サンシャインがあるからあるわ。
うん。
でもそれ以外であんまり聞かないですよね。
うん。水族館確かあんま聞かないですよね。
うん。
水族館だったら、やっぱあの水槽の中に出ちゃうんですかね。
水槽を、うん、なんていうかな、見透かして向こう側、
ああ
、
とか。
にいたって話はあって、だからいるはいるでしょうね。大水槽の中にいたってギャグですよね、
うん、
大水槽の中にダイバーの霊がいた。
ああ、結構ドザイモンともつかないですよ
ね。
ダイバーだから、
うん、
そこで死んだのっていう感じになるから結構
その格好でっていう、
うん、その格好でって話ですよね、うん、そんなに、ね、なんだろう、工場なんかも全然ありますもんね。
工場あります
、ね、うん、俺電子基板作る工場での階段って全然前書いたこともあるし。あ、牛乳作ってる工場ってあんまり聞かないかな。聞かないかな。
牛乳
作ってる工場、ありそうですか？
牛乳作ってる工場での例は聞いたことないな。
ないですよね。うん。
酪農のところには。
酪農は、そうですね。酪農っていうだけでもなんかちょっと怖い感じもありますもんね。 やっぱあまりこう怖くないと、なんだろう、コーヒー豆を作っいってる工場とかで何か起きるということは
あんまり聞かないですよね。
あんまり聞かないですよね。
動物園ってでも逆に聞かなくないですか？
動物園俺聞いたことあるような気もするけど、でもうん、
メジャーには
メジャーには聞いたことないですね。
パンダの檻の前でとか聞いたことないですよね。
ないですね。やっぱそのなんかあったとしてもパンダにやっぱ目いってるんで
気づかないんだ。
パンダの可愛さがやっぱり勝るんじゃないですかね。
うん、
白い着物を着たパンダとかいたら怖いですよね。
白い着物、ずいぶんゆったりした着物ですねそれ。
髪の長いパンダとかね。
髪の長いパンダ、白黒なんだ。
あと、金縛りやってる途中にパンダがのそのそ近づいてくるっていうのも結構怖いですよ。
怖いですよ。怒られるだろうな。
ね、うん、何されるか思ったもんじゃないですからね。
一度聞きですよ、それは。
うん。結構怖いですよ。あと、やっぱ事故物件になぜかパンダがすげえ出るっていうのも。
うん、
パンダ絡んでくると階段はぐっとレア感が出ますね。
ね。
うん。
もうちょっと。パンダ課長はあるんじゃないですか？いや、あの、幽霊じゃない方のパンダの話。パンダの話って怖いですよね。
パンダの話今からみんなパンダの話するんですか？
いや。
俺あんまりね、パンダに知識ないんですよ。俺あんまりパンダ知識ないんですよ。
あれでしょ？新宿の。
新宿、ああそれね。
あの話はいい話、ね、
あの話はいい話ですよ。
あれ、
まあ、ちょっと一応じゃあしますか。
うん、あのこれお化けの話じゃないん
じゃないですよ。
うん、あの
都市伝説的なものなんですけど、
都市伝説の話、うん、
そうですね。でもまあ都市伝説からぐっと俺の中ではリアルになってしまったっていうそうなんですけど、あの僕ね、その昔ね、それこそ歌舞伎町、新宿歌舞伎町で、まあいわゆるポン引きですよ、ポン引き。
プロフ、
まあ、うん、客引き、ポン、うん、客引き。やってたんですよ、バイトで。ほんの一週間くらいですよ。うん。で、まあそこでね、俺の知り合いで、まあもうそこにもう何年もやってて、そのポン引きの親玉みたいなやつが一人いるんですよ、知り合いで。
うん。
で、まあそいつ親玉ともなると、もう、歌舞伎町のやっぱりちょっと名打ての皆さんとお知り合いでございましてね。
うん、
で、まあいろいろ話を聞くと。で、その彼曰く、まあ、歌舞伎町っていうのは、すごいこう、地下がものすごいあると。
うん。
地下やら地下通路やら。でね、僕も確かにね、一回見たんですよ。エレベーターあって、
はい、
あの下に行くっていうところのボタンがすごい曖昧なんだけど、下を押して行くと、
うん、
裏スロット屋があるっていうようなビルがあったりとか、
うん、
うん、で、あ、へえっと、こんな風にここでこうこんな風にやってんだっていう感じの、まあ一回僕見たことあるんですよね。今もう場所とか全然わかんないですけど、結構こう、込み入ったところに行かないと入れないところなんで。
うんうん、
で、まあそんな感じで話、まあ僕も見ましたし、それは。で、聞いたら、その、いや、地下がすごいあると。で、地下通路っていうのがいっぱいあって、その、とある、その、地下の一部屋には、
うん、
超お金持ちが、その、一部屋持ってて、そこに、うん、パンダか、そこでパンダ飼ってると、檻に入れて。
うん。
うん。まあ、だよって言われてる。いやもう、その前にね、ちゃんとね、こうディテールがね、だから、まあその人かどうかわかんないけど、武器庫とかも平気であるとか、ね。うん、ね、こう、なんかあったら、その、偉い人たちが地下に逃げて、また上に上がって逃げれる通路もあるし、っていう話の流れから、あと、パンダ飼ってるよっていう地下で。
いい話だよね、それね。
いい話だよね。
それってさ、うん、やっぱりリアリティの積み重ねの話でさ。
うん。いきなり、
そうそう、いきなりパンダって言われると逆じゃん。
そう。いきなりパンダって、でもその、確かにね、一週間歌舞伎町に行って、チラチラチラチラいろんな話聞いた挙句それ聞くと、嘘だと思えないんだよね。 だから、あ、俺はパンダの上で仕事してるのかもしれないなって。
パンダの檻の上で？
そう。って思いましたね。あと俺一回だってそのポン引きの時もね、うん、本当に漫画みたいなね、俺は何やだと思ってんで声かけてんのかみたいなので怒られたことあるんですよ、一回。その、何やがみの何なんだろう、俺。俺さ、分かってて俺に声かけてんのかみたいな感じで。怒られたこともあって、すげえ怖かったですね。最悪でしたね。ちなみにその時は俺、あ、すいませんって言うから、ニヤニヤしただけっていう。
ニヤニヤしただけ。声も出さない。
何にも知らないから、もう言われるままにニヤニヤしてました。うん、そしたら俺のその、偉い、俺のその友達がバーッと走ってきて、一緒に謝ってくれて、で、その後その二人が、俺とその友達がすげえ気まずくなったっていう。お前見りゃわかんだろうみたいなこと言われて、いや俺から見たら気のいいおっさんにしか見えなかったんだけどなーつってんね。
わかんないよね。
わかんないわかんない。
わかんないわかんない。
わかんないわかんない。うん。なんか ラフな格好し、うん、ラフな格好してるやつほど気をつけろって言われたから、そんなこと言われてもわかんねえよって思ってね。うん、
いや新宿の歌舞伎町もいろいろあってさ。
うん、
あの、裏路地に中華料理屋があるのね。
うん。
裏路地って、うん、普通道じゃん。
そうですね。
道じゃないのね。
うん。
あの、なんて言えばいいのかな。
もうビルとビルの間みたいな。
ビルとビルの隙間。酔っ払いがしょんべんするために入るくらいの隙間。で、自転車1台置かれるともうそこから奥には入れない。
うん。
っていうレベルの隙間。
うん。
通路ね。
うん。
うん、
そこを奥に行くとちょっと開けるのよ、
うん、
で中華料理屋があるのね、
うん、
でもうまず酒の持ち込み自由、
うんうん、
で何か一品頼めば、いつまでいてもいいよっていうのね、で、あのとある出版社のとある編集部の方がいまして、
うん
その人がパーティーの二次パーティーというか、要するに忘年会とかの二次会で、これからじゃあ、酒飲み行きますかと。
うん。
で、何でもいいですかって言われたんで、あ、何でもいいですよと。
うん。
で、あ、上がりましたと。じゃあ、ついていきますからって言ったら、すごく行くの難しいんで、帰り道だけは、出方だけは覚えておいてくださいって言われたので、は？は？何それ？いや、すごく奥まったところにあるから、通りへの出方だけ覚えておいてください。
うんうん、
はあ、普通飲み屋に行くのにそんなこと言われないじゃないですか。
うんうんうん、
ちょっとね、土地勘がないところで、うん、駅までの道はこっちですからって言われることはありますよ。
うん、
うん。だからちょっと、気をつけてくださいねみたいな、ちょっと離れたところにありますからならわかるんだけど、新宿ですよ、
うん、
新宿のど真ん中で、
うん、
ちょっと奥まったところにあるから帰り道を覚えといてくださいって普通言わないでしょ、
うん、そうですね、うん、
でも確かに覚えていかないといけない、
もう本当に難しいところに、
でそれね、言った理由がね、
うん、
行き当たりばったり行っても帰れるんだけど、
うん、
変なところに入っちゃうと生きて帰れないからっていう理由。
ああ、本当の裏社会だ。
で、いや、ここ、長谷清秀さんとかいらっしゃるじゃないですか。
うん、うん、うん。
とかが、こう、うん、取材とかで入ってきたところで、その時は、通りのところを清流と思った中国人がチャンバラやってたよ、とか。
ああ。
え、あれってマジだったんですか？うん、あれマジマジ全部リアルとか言って、
うん。
いや、今日は大丈夫だけど、と。すんごい怖かった
、うん、怖いですね。
まずビールとかだって、まず最初にビール出てくるんだけど、
うん、
王冠が開きっぱなしで出てくるのね、
うんうんうん、
これビールですよね、っていう、
怖いなぁ本当に怖いなぁ
本当に怖い、
うん、
怖いわあれ、あそこの街
怖いですね。で、うん、そんなことを行ってる地下にパンダいるんでしょ。
パンダがいるんだよ。
信じられねえな。にわかに、にわかに信じられない世界。武器庫とパンダがある上でそんなこと起きてるって、これ、平成の世の中の話じゃないですよね。
ねえ、文明社会の話じゃないよね、これ、ね、
じゃ、はい、うん、やっぱね、でもね、やっぱそういうのも含めてね、日本もね、やっぱアジアですよ。混沌大陸、うん、アジアのね、やっぱね、まあ、島国とはいえね。
ねえ、
うん。アジア感ありますよね。
ねえ。
うん、
で、だからそこでさ、まあ、とある編集部ですから、まあ僕の全然知らない関係の人とかも来るわけですけど、
うん、
僕の、まあ直接全然知ってるわけじゃないですけど、まあその編集部に関連してたのが、防衛省の関係の人とか、なんか二次会あってて、わらわらついてくるんですけど、防衛省の、どうやら上の方の人なんですが、エヴァのネルフのマークが名刺に入ってました。吹いたあれは。おかしい、あそこ。
面白いですね。変わった人が集まるとこなんですね。変わった人が。変わった人じゃないとそんなこと行こうと思いませんからね、一回行ったとね。
で、
一回行こうと思う人だから、やっぱなんかある人でしょ。
でもね、逆にね、それね、防衛庁ですって聞いたときにね、すごい安心した。
うんうん、
あ、俺ここで生きて帰れるわと思ったもん。
ああ、確かにね。うん、ギリギリ一線はそこで守られそうな。
そうそうそうそう。
どうですか、モケさん、北海道はあれですか、下にパンダが住んでるとかそういう情報はないですか。
下にパンダもない
です。ない
さすがに。
すすきのどうなんですか、治安というか。
すすきのは今はもうおとなしくなりましたね。
あ、そうですか。
20年ちょっと前、まあバブル時代だったら結構派手だったですよ。
パンダ。
うん、
パンダ。
まあ、結構それ関係の人が普通の路上で。
パンダ関係の、パンダ関係の人ですか？
パンダ関係の人。
パンダ関係。買
っちゃう関係の人が。
パンダ関係の人が手にメリケンのサックさんをはめて殴り合いとか。
ああ、完全パンダ関係の人だ。
うん。あと、中工事では、お兄ちゃんって呼んで、なんか、いいものあるよって呼び込んだりってのはありましたね。
では、パンダを見せてくれるんでしょうね、多分。
多分、ついてたらパンダ見せて
くれる。パンダ見せてくれる。確かにいいもの見れたっつってね。
ね。他言無用だぞっていうね。
本当、このこと話したら殺すって言われるでしょ、パンダに連れてたら。人に言いたくてしょうがないわ、それ。まあね、まあ、ベタから転じて、ずいぶんベタじゃないところ
に来てしまいました。レアな話に来ちゃいましたね。
来ちゃいましたけど。
あ、じゃあ、レアな怪談というか、この間聞いた話でね、
うん
はい、まだ疑ってるんだよ、この話。
はいはいはい。
で、まあでも、披露しますよ。レアな階段だと思うんで、
うんうん。
話をしてくれた人は妹なのね。うん、お兄ちゃんがいるんですよ、
うんうん。
で、お兄ちゃん格闘をやってると。
うんうん、
空手やってると、
うん。
で、随分もう空手を長い間やってて、それなりに実力もあると。
うんうん、
でね、まあ、お兄ちゃん、道着を持って、
うん、
で、まあ、帰り、ランニングをしながら道場から帰ってくると。
うん
うん、
まあまあよくある光景ですよ、
うん、
でまあそれも家族もそ普段通りだからまあ不思議なこともないとで、うん、ある時妙にお兄ちゃんの帰りが遅い、
うん、
普段よりも20分ぐらい遅いんだと、
う
ん、あれお兄ちゃん遅いね夕飯の時には普通揃ってるのに、
うん、
道場で何かあったのかな、うん、まあもしかしたら試合のこととかで師範の人とね、打ち合わせとかがあるのかもしれないね、なんていうふうに家族は思ったんだけど、
うん、
帰ってきたお兄ちゃんが、
うん、
なんていうか、道着がズタボロ。
うんうん、
で、泥とか、こう、まあ、道着着たまま走ってきたんでしょうね。で、ズタボロなのね。で、
うん、
どうしたのお兄ちゃんと。
うん、
だから、ほら、段位持ち の人って、
うん、
拳が凶器になるから、
そうですね。うん、
なんか、我々も何か知らないけど、うん、なんか、喧嘩とかで使っちゃうと、
そうですね。
なんか、
その武器使う、うん、障害罪の中でもだいぶ罪重い方になる、
ね。そうです、そうです。
はい、だから、多分そういうことでなんか、親父狩りじゃないけど、
うん、
なんか因縁でもつけられて、
うん、
でも拳が使えなかったからそんなことになったんじゃないかと、
うん、
心配したわけですね、
うん、
でお兄ちゃん黙ったまんまなんで、
うん、
あでもなんかこう触れちゃいけないことなのかなと、また少し時間が経ったりしてね、お兄ちゃんが話せるようになったら、
うん、
話そうと。まあ、その時は家族は何も言わなくて、
うんうんうん、
じゃあ遅くなったけどご飯にしましょうよと、したんですね、
うん。
で、数日経ってお兄ちゃんがその妹に対して、まあ、僕に話をしてくれた人にだけ、
うん、
実はあの夜な、
うん、
で、まず最初に、
うん、
走ってたら、
うん、
ストーンと転がされたんだ、
うん。
足を引っ掛けられたかなんかで転がされた。
うん、
周りを見ても誰もいない。あ、うん、俺何かにけつまずいたんだろうと、
うん。
そしたら、すごい大きなものにのしかかられたと、
うん。
のしかかられて、身動き取れないんだって、
うん。
で、何されたかっていうと、
うん、
鼻の穴とか耳の穴に、
うん、
なんかね、細いものがチュルチュル、チュルチュルって入ってくるって、
うん
うん。すごい気持ち悪いんだって。
うんうん、
なんだ、うん、なんだこれ、なんかベタつくような感じのが、で、うわ、うん、逃げようとするんだけど、
うん、
なんか組み敷かれてるような感じだ、
うんうん。
で、ふっとなんかね、黒い影みたいなのが見えた、
うん。
人間と同じぐらいの大きさなんだけど、
うん、
形が違うんだって。
うん、
俺はね、
うん、
アリクイに襲われたんだよ。
これは。
で、その、黒い影に対して蹴りを放っても、
うん、
パンチを放っても、
うん、
向こうはで手応えあるんだって、
うんうんうん、
で打つとなんか毛むくじゃらな感じというかな、毛が生え、うん、毛なんていうのかな、
うん、
こう短い毛が生えてるところを叩いてるのはわかるんだって、
うん、
でも向こう全然答えないんだって、
うんうん、
頭のしかかられて、
うん、
で顔の穴という穴に、
うん、
舌を
回り食いそうですよね。そうしますよね。
スタッフがこう入ってきて、うん、やめてくれ、うん、やめてくれって言って、
逃
げ、うん、俺はアリクイに負けたんだと。
うん、
でも、アリクイは当然、遊園地からも逃げて、遊園地、動物園からも逃げてないし、
うん、
そもそも、
うん、
そもそも実体を持ってない感じの、
うん、
俺はアリクイの幽霊に負けたと。
うん
これから空手を続けられるかどうか自信がない
確かにね、
大丈夫、相手は人間じゃないからって言って慰めたって言うんだけど、
うん、
まだ疑ってんだけど、
これは確かに難しいですね、うん、アリクイ、あーでもダメだ、頭が割れそうになりますね、深く考えやすい解釈をしようとするとすごく嫌な気分になる
だからこれ聞いてて頭真っ白になってさ、
うん、確かにね、いやでもそんなね、そんな、うん、嘘つかないでしょ、
うん、嘘も嘘つくような子じゃないんですよ、で、
あ、
嘘も思えないし、多分お兄ちゃん嘘は言ってないんだけど、
うん、でしょうね、
アリクイなのかなっていうと、
何かそう、もうやっぱね、やばい世界に行ったとしか思えないですよね、
ねえ、
うん、
でもうお兄ちゃんそれで空手続けられるかどうか、
うん、
自信がないとかって言い出して、
うんうんうん、
で、まあ、慰めたって話で終わりなんですけど。
うん。あれかもしれないですよね。その、試合が近いライバルがね、そういうトラブルをかけたかもしれない。
ないと思うな。
相手のね、こう、腰を折るために。なるほどね。これは、なかなか。
聞いた中でもね、レアな話だなと思いながら、ね。
問題作ですね、これはね。
問題作。
まあ、ありくい。なんだろうな、ダメだ、俺はそういうの考えると、ほんと残念階段しか思い浮かばなくなっちゃう。
この話は僕はボーダーだなと思ってるんですよね。
うん、結構ボーダーですよね。ボーダーっていうか、うん、もうアウトなのかもしれないけど。
これだってボーダーってもさ、ふざけてんのかって言われるでしょ。
ダメなんじゃないかな。
うん。
これを怖く書かなきゃいけないと思うとね。
でしょ？うん。
うん。
ちょっとこれ怖く書けないと思うもん。
ありくいっていう言葉が出た瞬間、ちょっと問題。
なんでそう。
うん。
いや、これ異種格闘技階段というかさ。
うん、確かにね。
うん。
うん、まあ、どうしようかな。
どうしようか。
どうしよう、今日は12時くらいで僕はいなくなろうかなと思ってますけど、閉めますか ?12 時くらいをめどに。
12時過ぎでいいんじゃないですか、まあ今は半分くらい実験ということで。
そうですね。
放送ができるので、ね。
うん。どうですか今日皆さんやってみて。
まとめに入った。
まとめに入った。いや、ベタはいいなと。
いや、ベタはいいですよ、
ね。ベタいいですよ、やっぱりね。
うん、ベタはいい。
基本は抑えとくべきかなと。
ベタをね、ベタもね、ほんとね、意外とこう、ベタも書きようだなっていう時代がいつか来るんじゃないかなっていう気がして。うん、今もやっぱ怪談界もね、今もうここ何年もずっとですけど、やっぱり、レアなもの、レアなものと来てるじゃないですか。
うん。
で、いつか一周するんじゃないかなと。うん、僕は読んでるんですよ。
あのね、なんだろう。確かにレアな話ってあるんだけど、
うん、
ほら、それって、ある意味タコツボになっていくような気がする
ね。うん、そうなんですよね。なんかね、レアが、あ、またレアなんだなっていう感覚にみんななっていくかもしれないですよね。
うん。
ある一定数のファンが。
ほら、だから今のね、アリクイの話なんてレア中のレアじゃないですか。
うん、うん、レア中のレアですよね。
でも僕最初に高田さんが言った焼き鳥屋の話もありだなって思うし。
あれも、だからそうなんですよね。そうなんですよね。まあね、でもね、取材、まあ、うちらなんかほら、各側、取材する側でしょ、
ええ。
取材すればするほど一般の感覚から遠ざかっていってるなって気しません？
麻痺するんですよね。
う
ん、
そうでしょ。
そうね。
もう何が怖いのか分かんないってなってくる。もうね、やっぱね、お客様はやっぱりそんなに取材をしてるわけではないので、
うん
ね、こっちがそんなに思ってないことでもね、お客様からしたらね、いい味だと言うかもしれないし、こっちがね、自信持ってもう5年、5年熟成させましたみたいなもんでもね、なんだそれは、なんだアリ食いってっていう話にな
りますね。なんだアリ食いってでしょ？それはそうでしょ？僕好きだよ。好きな話だけど、これ。でも、アウトだよね。
そうだね。ダメなんですよね。
うん、だからそこでね、なんかアウトっていうか、ファールだよね。
ファールですね。冒頭
を。普通やれば、ファール。
まあ、そういうこともなる。まあ、そんなね、苦労の中ね、なんでも恐怖箱の期待の新星、林道ひばりさんがね、新刊を。
単調。
はい、単調をね、出されるっていう話、知ってました？モケさん。
いや、知らなかったです。
恐怖箱の林道ひばりさんっていう方がね、
うん。
何でも女子高生だっていう噂なんですけど。
女子高生なんですか？
らしいですよ。なんか、男女、まだ性別不明、年齢不明なんですけど。
はぁ。
そうかもしれないって言われてる。林道ひばりさんっていう方がね、今出すらしいですよ。単調。
まあ、
班長のタイトル知ってます？
何ですか？
いなりっていう。
あ、これ
いなりだね。
お約束になってますね。いなりというと、いなりじゃねえと突っ込む。
まあ、出されるということでね。やっぱ、まあ、ね、どんどんどんどんこうやって、やっぱり我々のね、やれベタだ、やれレアだ。ね、やれアリクイだパンダだとやってるこういったね談義がね身を結んでねどんどんどんどん怪談も邁進していくんじゃないですかね。怪談のその特にね書籍物として世に出る怪談というものもね、
うん、
進化を遂げていくんじゃないかなと。もう我々研究に余念がですからね。もう今日は研究ラジオでしたね。
研究ラジオですね。一応あれですか。まだあと15分ぐらいあるんでしょ。
はい、
12時まで。
でね、
とりあえず BBS の方の、掲示板の方のレス読みぐらいはしましょうか。
じゃあお願いします。僕ちょっと iPhone なんでできないんで。
はいはい。じゃあ、はい、サイズとコータのニュキニュキラジオ、2月、 2月の3日の放送の、BBS の方を、レス読みさせていただきます。はい、今日は、BBS のこちら立てていただいたのが、サデさんの代理の、マドロミリンコさんですね、マドリンさん頑張ってくださいました。ありがとうございます。はい、2番が聞こえてますと、まあ、今日実験的なね、放送なので、まあ、こうやって聞こえてますもありがたいですね。はい。3番、竹の子社員さん。うん、緑の室長の、塚山さんの声が少し荒れ気味です。
うん、
しょうがないじゃないですかね。うん。いや、ものすごく、お忙しい状況です。調和も始まってますけどね。今ここで、うん、あの大量に送りつけると、多分加藤さん血を吐くんじゃないかと。
なるほどね。
いう感じです。まあ、どんどん送っちゃっていいんじゃないでしょうかね。
そうですよね。受け入れてってね、受け入れてるわけですからね。
ねえ。
血、うん、を吐く覚悟で、やっぱりそこはね、門を開いたと思いますので。
まあ、なんか、先ほど、もう、あ、聞かれましたっけ、去年の結果が、まあ、そのうち、また、近日中に公開されるよというようなね。はい、告知はされておりました。4番目、スーネ・チャーマ。さんですね。あ、いつもの、はい、いつもどうもありがとうございます。
はい、
音楽の音質が超ハイクオリティなのだが、うん、やっぱりマシンが違うということが一つあるんでしょうかね。マシンや回線などがちょっと違うということがありまして。
うん、でしょうね。うん、
まあ、うん、ハイクオリティだったわけですかね。
うんうん、
はい。5番、竹の子社員さん、モケ太郎新刊さんの声がこもり気味。こもりをする方のこもりなんですか？これは、こもってる感じですけどね。これはでも各、参加者のクライアントの状況だからしょうがないですかね。
うんうん、はい。そうですね。はい。
6番、踊りに行ったのですね。踊りに、これは僕が、あれですかね。伊豆の方に行ったって話です。
ああ、伊豆の踊り子。
はいはい。いや別に僕踊りに行ったわけじゃなくて、うん、取材とかなんとかいろいろありました。うん、はい、またそれはどっかで披露されると思います。
うん、
はい。
うん、
7番、怖がり課長が来た。怖がり課なんですか？
そう、僕は怖がりですよ。もう今日怖いって何回言ったかね、後で回数書いて送っていただけるとね、サイン入りの新耳ブック袋が届きますから、僕のサイン。
あんたそういうことで勝手に言うと本当に送ってくる人いるからね。冗談ですからね。はい。はい、怪異だなって、これは、先ほどから何度も落ちてる話ですね。
うん、そうですね、いい話は落ちる。
何、おばあちゃんが右に曲がってどうなったの？
右に曲がった後、ふってフロントガラスのすぐ近くにまた歩いてるとこ見たっていう話です。
ほほほほ。
うん。一回消えてまた出たっていう、それだけの話。
ああ。
あ、反応悪い。これはもう書かない。
いやいやいやいや。これでも、文章だと、
うん、
これで落ちましたって言って、終わりにできないもんね。
ああ、そうですね。
ラジオだと落ちましたって言ってさ。
一個載せれるんだけどね。
うわー気になるって9番で竹の子社員さん言ってます。もう確かに我々すごい気になりましたね。
うん。
うん、大丈夫なんかいって言って。10番、スーネチャーマ、怖かったし課長、怖かったですよ、あれは。
あ、落ちたから。
まあ、落ちたから。
落ちたからでしょ。
あれはでも意図しないでやってんでしょ？
そう、う
ん。わざとやってたらすごいなと思いますけど。
違います。
そんな演出は入れてないでしょ？
走らないです。うん、はい。
いや、ナチュラルにあれは、
怖い
状況だったわけですね。
よかった。
11番、トンさん、いつもありがとうございます。ベタ階段大好きですと。いや、ベタ階段いいですよ。うん。
ベタ階段いいですよね。
まあ、今後もまたベタ階段、時々やりましょうか。ベタな話を。持ち寄る。
そうですね。我々、ベタを披露する場所が、とにかくないんで。
ベタを供養する場所が欲しい。
そう。ベタを供養する場所っていうのは、時折設けてもいいと思いますよ。
そうですね。
気楽に話せるっていう。
そうです。だって本にできないんだから、これ。
そう。話しても聞かせることもないですからね、そんな話。いいと思いますよ。
12番、竹の子社員さん。ベタ話だから、話術が問われる結構ハードな階段階ですね。確かにそうですね。
そうですね。
ベタ縛りって、 これ話す方にとっては結構怖いですよ。
うん、そうですね。話で持っていけないんだよね、そのストーリーでは。そうそう、うん、ストーリー足りないから。結構。
アリクイに襲われた話だったらそれだけで受けるけど。
そうそうそう。楽しくてもそれが出てきたらもう受けるんですけどね。
うん、
ベタは難しい。今度はファンキーさんとか読んでやろうかな、じゃ
あ。ああ、ベタを。
ベタ縛り。
ベタ縛り。すげえ。
ベタ縛り。
加藤さんも。うん、
いや、ベタ縛りちょっと面白い。
ベタ縛りで。
うん、
各方面に声をかけて。
ついにここ、階段はここまで来たぞっていうね。ついにベタに手出したぞっていう。インフレからこのデフレを襲ってくるっていうやつですよ。
すごいですね。いやー、でも、面白いと思いますよ。
いいと思いますよ、僕も。
なんかほら、落語とかって、定番ってあるじゃないですか。
うん、そうですね。
定番って何度聞いても面白かったりとか、
そうですね。
何度聞いても泣いちゃったりとか、そういうところあるんで、階段の中にもそれあっていいんじゃないですかね。
ですね。じゃあ、今度やりましょう。ベタ大会。
13番、りょんりょんさん、時々キューピー、りょんりょんさんもいつも、聞いていただいてますけど、ありがとうございます。水族館は、八島水族館ですか、でも出てたって話は聞きましたと。水族館あるんですね、結構ね。
うん、あるんですね。
なかなか、水族館僕は、
何個かあります。
サンシャイン国際水族館感はある。というかサンシャインの話は、まとめていっぱいある。魚の幽霊の話が、そういえばね、どこだったかな、まとめ系のブログかなんかで、魚の幽霊の話は見たことはないとかっていうような話が、この間ネットにあって、いや、魚の幽霊結構僕、幽霊なのかな、妖怪なのかな、幽霊っていう範疇じゃないんだけど、変なものを見たっていうので、魚系は割と見てるんですよね。見てるというか、聞いてるんですよね。
海辺の話っていうのは割と多いですけど、まあでもあんまり魚は出てきてないかもしれないですね。
あれ、なんだっけ、去年、一昨年かな、解消あったじゃないですか。貝生。貝生。あれの中でエイの話を書いたりとかしてますよね。あれ東京駅の話なんですけど、東京駅でエイを見たって言って、お前本当かいって言って聞いたことがあるんですけど、あれは東京駅でエイを見た話ですね。うん、で、魚系はね、やっぱりいろいろ、まだ未開拓だけど、あるはあるんじゃないかという気がしますね。はい、そんなところで、今日のレッスン読みでございました。
はい。じゃあ、ちょうどいいですね。あと7分くらいですから、もう今日の総括を、じゃあ、もげ太郎さんに、じゃあ、お願いして。
そうですね。
はい。今日どうですか、もげ太郎さん、総括していただく。
総括ですね。
うん。
まあ、ベタは、いいと。
本当に総括ですね、それ。
うん。
それで来たんで逆に面白かったですけど。じゃあ、ベタはいいということでね、今年のキーワードは、じゃあ、ちょくちょくベタをやるを、みんなで、キーワードにしましょう。
う
んうんうん、はい。肩の力を抜くときも必要です。
そうそう、はい、集めてしまったベタな階段を
供養しなきゃいけないと。
うん、
もう、同じ話を1日に3、4回するぐらいの勢いで。
そうそうそうそう、また、布団の横に老婆が座ってたかっていう。
そう、それと同じ話。あります、もう一回話しますみたいな勢いで。
もう、それはそれは。
ね。類は大歓迎っていうやつでね。
うん。
はい。じゃあ、やりましょうか。
そうですね。
どうします、改めて、もげ太郎さんの方から、林道ひばり先生の本の紹介します、しますか。
いや、正直なんで、その辺はまあ。
大丈夫ですか。
大丈夫ですね。
大丈夫ですか。あ、そうですか。わかりました。
一応今月末ですか。
そうですね。まだ終わってないんで完璧に。
ああ、そうですか。まだ何がわからないということで。
林道さん、ページ数が多すぎるということでね。緑の髪の人に謝らなきゃいけないという状況というので。
まあ嬉しい悲鳴ですよね。
うん、本当に。 いっぱい書ける人が羨ましいです。
うん、平日が多いね、少ないやら問題はいろいろありますからね。
そうです。
はい。じゃあ、まあ、そういうことで、終わりましょうか。じゃあ。
今日はこのあたりで終了ということにいたしましょう。
は
い、今日は臨時ということでね、はい、こういう形の放送になりましたけれども、
はい、
今後ともよろしくお願いいたします。
はいはい、
じゃあ、エンディングの方は、モケさんの方で、大丈夫ですか？
そうですね。
そうですね。じゃあ、MC の紹介だけ最後、じゃあ、はい。じゃあ、MC は、上沼サンペーターさんと、
はい、と、
はい、と、モケ太郎さんと、
そして、
ゲストが高田浩太でした。
そうなの？そっちなの？それじゃあ、おやすみなさい。
はい、おやすみなさい。
はい。
はい、おやすみなさい。
はい、失礼します。
たけのこ書房総務部よりご連絡いたします。まもなく退社時刻となります。パソコンの電源を落とし、使用していないコンセントを抜いて節電に努めるよう心がけてください。社内売店もまもなく閉店時刻ですが、駆け込みで大量に買い物をするのはやめましょう。続いて、幹事課からの連絡事項です。勤務が終了した社員は、会社指定の飲食店へ集合してください。お酒を水のように飲みましょう。以上、たけのこ書房総務部よりご連絡いたしました。
君は遠く届かないって。
手を伸ばしてみては、くをつかんでそっと開く、指の隙間からこぼれた思い、君に会いたいと思う気持ちが時間の速さまでも変えてしまう、あくる朝目覚めて思う、週末まであと3日もあるな、やっとのことで週末が来て、伸ばした手に君が触れる、溜め込んでた話も忘れた、そんなことより今のこの時間、太陽がうつむいて僕らを赤く染めていく、おかしいな、もっともっと伝えたいことがあったのに、君とさよならしたくない気持ちが時間の速さまでも変えてしまう、何かに追われるような気持ちだけがさっきから空回りしてんだ、ずっとずっと空回りしてんだ、
タケノコ処方。もうこんな時間か。眠いのかい？でもまだ寝かせない。週末なんだ。あともう少しぐらい起きていたっていいだろう。眠くなったら僕が君をベッドまで運ぶよ。
短冊。天帝の懐事情。 マドリン。7月7日、夜天に流れる天の川に、あなたは何を願いますか？織姫、彦星。
私たちの
仰せに、
なぜお前らの願いを叶える必要が？
夜空に輝く天の川の東に、天帝の娘、織姫という、天女とは名ばかりのビッチが住んでおりました。織姫は、父天帝の言いつけを全く守らず、毎日男あさりに精を出していました。一晩に一人ならず、複数プレイも当たり前。そんな織姫のあまりのビッチっぷりに腹を立てた天帝。
少しは世のため人のために働かんかい。
織姫に旗織りを命じました。超めんどくさいんですけど。織姫は嘆きました。脱走も考えました。しかし、これ以上天帝の怒りを買うと、ろくな目に合わないことは経験済み。7月8日から全都道府県をトラックで巡り、短冊の回収をするのは、もうこりごりです。織姫は、割と真面目に働きました。才能というものは、どこに住んでいるものかわかりません。案外、いえ、想像以上に、織姫は旗織りの才能を開花させました。見事見事、織姫の織る布は、それは大変見事なものでした。七色に光り輝き、春夏秋冬、どの季節にも対応する通気性と保温性を実現させました。天帝は娘の働きぶりに大変感心しましたが、この娘を信じて裏切られたこと数知れず、自分の名が汚れぬうちに、と、さっさと特許出願しとく。織姫もさっさと嫁に出してしまうことにしました。
天帝プロデュース、織姫ブランドの浴衣で一儲け。さらに、ブレイクが落ち着いた頃、コストを落とした商品で、大手ユニクロとのコラボ浴衣をお手軽価格で提供。これで老後も安泰だ。
天帝の心の声は、織姫以外には丸見えでしたが、皆見えないふりをしました。さておき、天帝は織姫を追い出、幸せにさせるため、天の川の西に住んでいる、イケメンやり手の牛転がし、彦星という青年と見合いをさせました。車はベントレー。お金には困りませんし、何よりイケメン。織姫も大満足です。織姫は、天帝のおだてに乗せられて、あっという間にスピード入籍。そして盛大な結婚式を挙げ、新しい生活を始めました。その頃、織姫ブランドは大好評。すべてが順調に思われました。主に、天帝的に。しかし、自分がせっせと織った布が大好評。とあらば、黙っているほど織姫も馬鹿ではありません。それ相応の報酬を求めました。
天ちゃん、お小遣いちょうだい。
な、バカ娘が足元を見よって、そもそもお父様と呼べ。
だって、キャバ嬢にそう呼ばれてんじゃん。つうか、そんなのどうでもいいから、お小遣い。
天帝は頭を抱えました。彦星との暮らしですっかり落ち着いたと思っていた織姫。どうやら落ち着いたのは下半身事情だけのようです。 呆れた天帝は、携帯電話で彦星に連絡をしました。
お前らの結婚生活は一体どうなっているんだ？
あ、どうも、お父さん、お世話になっております。はい、はい。
まあ、いいとのことだが、こいつの甲高い声と、頭の悪そうな話し方は無性に腹が立つ。挨拶はどうでもよい。織姫が小遣いをよこせと申してきたが、そんなに金に困っているのか？
いや、金はね、あるんすよ。ただ織姫そそっかしくて、よく電話代とかね、電気代とか、滞納させるんすよ。だから、財布の管理は僕がしてるんすよね。
頭が痛い。
あ、でも夜は織姫に管理されてます。僕ら超相性良くて、もうメロメロなんすよ。ラバーンプレイとか目覚めちゃって。
天帝は、そっと電話を切りました。こんな二人を新婚だからと、多めに見るわけにはいきません。こんな二人に、夢の老後を荒らされるわけにはいかないのです。天帝は、慌てて織姫を呼び出しました。主に自分の懐の心配を理由に。そして、もっともらしい口上を述べました。
織姫よ、そんなに小遣いが欲しければ、私のもとに住み込みで働いて旗売りをしなさい。
さらに、そっと耳打ちしました。
時給5000円で手をと、日替わりで男も用意する。
織姫はにっこりです。
ただし、外では貧困法制でいること、それを踏まえて一生懸命仕事に打ち込むなら。
え？ちょっと待って、それから電話だし。もし、お前タイミング悪いし。
早く切れ。
お待たせ。え？っていうか店長、顔がマジすぎて超ウケるんですけど。
このバカ娘が。もう一度言うぞ。貧困法制、一生懸命仕事をすると約束するなら。
待て、
破壊音とともに戸の残骸と彦星が登場しました。
引き戸を押すとはな。こいつは仕事できるのにどうしてこんなバカなんだ。まあいい、どうせトスでもで5万7000円の安物だ。この機会に特注で新調するか。そうだ、ランマもつけよう。軽く水持っても300万はくだらぬが問題ない。請求は彦星だ。彦星くん、どうしたんだい？
天帝は胸元からウイスキーボトルを取り出し、着付けにグイッとやりました。
俺が超愛してる織姫ちゃんを住み込みで働かせるなんて、俺たちを離れ離れにするなんて、たとえ織姫の父徹底とは許さない。
意味は似たようなもんだが、それを言うなら寵愛だろう。
ヒッキー、しょうがないって。てんちゃん切れるとまた短冊取りに行けとか言うし、短冊とかマジ最悪だし、超願い事書いてあんの、あれ全部願い叶えろとか、マジ無理だし。織姫は意外と落ち着いています。天帝の時給5000円と夜の日替わり定食はなかなか攻撃力があったようです。
でも俺、織姫の足はいられない体になっちゃったのに、今だってほら、こんなに。
天帝は、いい加減にしろ、と思いました。
一年に一度、7月7日の夜に会えばいいじゃないか。パーティーでも開くといい。
天帝は、しぶしぶ、申し渡しました。
パーティー？やったー！織姫にとっては、いいことづくし、拒む理由が、
一切ありません。彦星そっちのけで、契約書に署名捺印を済ませました。その頃彦星は、織姫と離れて暮らすことを考えて、涙をポロポロとこぼしていました。父天帝の餌に釣られた織姫の意志は固く、彦星の股間が放つ強い思いはあっさりと払いのけられてしまったのです。そして彦星は織姫への思いを断ち切れぬまま、一人天の川の西へ帰ることになりました。それから織姫は天帝の差し出す日替わりの男と時給5000円、年に一度のパーティーを励みに、男あさりの代わりに旗織りに精を出し、彦星は一年に一度の織姫との会うの夜を指折り待つ公開お預けプレイが始まったのです。こうして7月7日の夜は、互いの思いは違うものの、仰せを待つ日となりました。プルルルルル。
もしもし。ああ、短冊ね。今年から、織姫と彦星に回収させるから。
7月7日の夜が終わっても、旅で共に過ごせることは、織姫たちには内緒です。
第二放送およびタケノココンテンツで使用している効果音およびフリー楽曲は以下のサイトより提供していただいております。お世話になっております。フリー音楽素材 HMIX ギャラリー様 http://www.fmix.net TAM ミュージックハクトリー様 http://www.tammusic.com index.html SHW 様 http://shwin 緑茶の音様 http://asiangreenboo.jp 株式会社小玉プロダクション様効果音源サイト http://効果音源.com レフライジェレーター様 http://レフリココログニフティ.com ブログ音楽素材屋煉獄庭園様 http://www.煉獄庭園.com フリー BGM ドゥーバシンドローム様 http://doobaz.jp音楽素材コントデュフェ様 http://contodufaze.com 海外サイトジュエルビート .com 様 http://www.jewelbeat.com ジャメンド .com 様 http://www.jamendo.com.en